3回、このノアの大洪水の箇所をご一緒しましょうということで、今日は、その3回目になるわけですね。今日でこのノアの大洪水のことが終わります。で、1回目は、恵みを得たノアという題でご一緒しました。特に心に留めたかったことは、大洪水で、ノアの家族や一部の生き物以外全部殺してしまうなんて、なんて残酷な神様なんだと思いやすいんですけれども、そうではないと。神様がどんなに愛して、愛して大切に思っている人間のことを、心にかけておられたか、そして、もうこれ以上愛する人間同士が、痛めつけ合って、傷つけ合って、憎しみ合って、またある人々が別の人々を踏みにじって、殺してというようなことをもう見てられないと。そういう中で、どうしてこんなものを作ってしまったんだと後悔したというような、そんなことまで用いて、神様の痛みを、心の痛みを、この聖書を表している。その中で、全部新しくしようと、この大洪水を起こされたんだ。その中で、恵みを得たのがノアであった。ノアは神と共に歩んだ人だった。ということを見たんですね。そして、前回、それは箱舟に入りなさいという神様の御声を聞きました。私たちも箱舟。私たちにとってそれは主イエス様のお与えくださる救い。イエス様を信じて、その御救いに預かろうと、神様がどんな愛を持って招いてくださるかってことをご一緒に見た。そして、その箱舟は私たち教会の姿でもある。そしてそこに、イエス様を中心とした互いに許し合い、愛し合い、受け入れ合っていく、そのような、愛が満ち溢れているときに、神様安心してそこに、人々をお送りくださるんだってことを、使徒の働きの御言葉もですね、開きながらご一緒したのでありました。今日は3回目になります。今日のタイトルは出していただいておりますように、契約の虹ということなんですね。で、今日はですね、3つのキーワードから見ていきたいと思ってますけれども、1つ目のキーワード、3つとも最初に申し上げますと、1つ目は、再創造という言葉です。創造、神様が天と地を創造された、その創造の再びという再創造。これ1つ目のキーワードですね。で、2つ目が、契約です。そして三つ目が、虹という、この三つのキーワードでですね、ご一緒したいと思っています。まずは、再創造というポイントですね。では、8章の一節をご一緒に見ましょう。ここからは、新改訳の2017でご一緒することになります。神は、ノアと彼と共に箱舟の中にいた、すべての獣及びすべての家畜を覚えておられた。神は地の上に風を吹き渡らせた。すると、水は引き始めた。大水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨がとどめられたと書かれています。で、洪水によって地の表面を覆っている土壌がダーッとこう流されるわけですよね。そして新しいものに入れ替わる。洪水後に世界は再創造されました。洪水以前の地と空に住んでいた被造物のほとんどは死にました。箱舟に入っていたノアとその家族と、そこに入っていた生き物たち、地上の動物たち、生き物たちと空の鳥たちだけが残ったわけですね。で、3節。水は次第に地の上から引いていった。水は150日の終わりに減り始めたとあります。で、7章の11節にはですね、こうありましたよね。ノアの生涯の600年目の第2の月の17日、その日に大いなる不治の源がことごとく裂け、天の水門が開かれた。で、そこから150日後。つまり、その次をお願いします。8章の4節に、箱舟は第7の月の17日、ここですよね、に荒られての山地にとどまったと。で、一方、水は第10の月まで減り続け、第10の月の1日に山々の頂が現れた。40日の終わりに、ノアは自分の作った箱舟の窓を開き、 まあ、この第10の月の1日から40日後ということでしょうね。で開いて、で、次7節ですね。カラスを放った。すると、カラスは水が地の上から乾くまで出たり戻ったりしたと。また、ノアは水が地の表から引いたかどうかを見ようと、鳩を彼の元から放った。で、鳩はこう帰ってくるんですよね。この、地に足をつけるところがないもんですからね。止まる木もないもんですから。で、それから10節見ますと、さらに7日待って、再び鳩を箱舟から放った。今度はオリーブの若葉を加えていました。12節、さらにもう7日待って、彼は鳩を放った。鳩はもう彼のところに戻ってこなかったとあるんですよ。で、そこからなお、一月少々経った時が次の返信になります。13節ですね。601年目の第一の月の1日に、水は地の上から干上がった。ノアが箱舟の覆いを取り払って眺めると、見よ、地の表は乾いていた。第二の月の27日には地はすっかり乾いた。神はノアに告げられた。あなたは妻と息子たちと息子たちの妻と共に箱舟から出なさい。一年少々箱舟の中にいた彼らが、ついに箱舟からここで出るわけですね。で、この出来事は、先ほどから申し上げている再創造と呼ばれるにふさわしい出来事だとされます。で、なんで再創造なのかってことですね。で、それはですね、すでに私たちも見てきました、はじめに神が天と地を創造されたというところから始まる神様の最初の創造の出来事と、とても共通点が多いからなんですね。それちょっと見ていきたいと思うんです。次お願いします。8章の1節にですね、神は地の上に風を吹き渡され、吹き渡らせた。ごめんなさい。すると水は引き始めた。で、大水の源と天の水門が閉ざされ、天からの大雨が留められたとあります。それに対して、一章の二節ですね。地は防爆として何もなく、闇が大水の表の上にあり、神の霊がその水の表を動いていたとあります。で、この赤いにしている風と霊と、どちらもルアハという同じ言葉なんですね。そしてまた、ちょっとわかりにくいんですけども、この大水っていう言葉も、紫にしたんで、ちょっと、紫だったらわかりにくいなってことがわかったんですけども、同じ大水っていう言葉、テホームっていう言葉ですけども、使われています。ね。このように、洪水の終わりというのは、天地万物を作られた創造の始めを思い起こさせるように書かれてるんですよ。さらに、その次お願いします。8章の11節ですけれども、ノアは水が地の上から引いたのを知った。で、これは天地創造の3日目の出来事に似ています。1章の9節、神を仰せられた天の下の水は一つのところに集まり、乾いたところが現れよ。するとそのようになった。神は乾いたところを地と名付け、水の集まったところを海と名付けられた。このことを思い起こさせる。そして、すべての生き物が地に群がり、そこに増えるようにっていう命令がなされています。次お願いします。8章の17節ですね。鳥、家畜、地の上を這うすべてのものがあなたと共に出るようにしなさい。それらが地に群がり、地の上で、ここですね、海、そして増えるようにしなさい。で、これも1章の22節で、埋めよう、増えようとおっしゃったその言葉と同じですよ。海の水に満ちよう、鳥は地の上に増えよう。最後には、ノアとその子たちに対して、じゃあ次お願いします。9章の7節ですね。あなた方は、埋めよ、増えよ、地に、群がり、地に増えよ、と命じておられ、これは、天地創造の時の祝福の言葉と、ほぼ同じですよ。その次の、ごめんなさい、今、下に移していただいてます。1章の28節ですね。埋めよ、増えよ、地に満ちよ。こんな風に対して見ていきますと、天地創造の記事と、大洪水の後の、この回復の記事がですね、密接につながっているっていうことがよくわかります。ですから、洪水後の回復っていうのは実は世界の神様がなされた再創造だということができます。さて、この再創造を通して土地、土地というのはアダマーっていうね、人がアダムだったじゃないですか。で、 土地はアダマー。アダマーから作られたからアダムっていうことだっていうことを見ましたよね。その土地、アダマーはどうなったんでしょうか。土地の表面に存在するものがすべて洪水によって流された。で、洪水が引いた後、その表面が乾いたっていうことを見ましたよね。今映していただいてます。8章の13節。ノアが箱舟の覆いを取り払って眺めると、見よ、地、これアダマーの表は乾いていた。つまりノアは、新しくされた土地に降り立ったのでした。で、ここで言う土地というのはどこか特別な場所というよりも、全部洗い流されて、新しくなった豊かな表層土のことを表しているわけですね。で、例えばエジプトはナイル川がこう、毎年氾濫して、で一旦今までの古い土地がブワーって流されて、で、新しいものが、新しい豊かな表層土がこの上に積もって、でそのことで、また次、豊かな、この、実りをですね、期待することができるっていうことが繰り返されていた。で、そのように、そのもっと大きな規模のことが起こったわけですよね。今、豊かな表層土の上に彼らは降り立ったというわけであります。で、つまりそういう意味で、地の上に新しい表層土が生み出されて、土地、アダマーが全く新しくされたと。そのことによって、人と土地の関係が変わりましたし、神様と人との関係が新しくなりました。で、どういうふうに新しくなったのか。いろいろあると思うんですが、特に今日注目したいこと、再創造された世界で、少なくとも次の一点で最初の世界と違っていたということをですね、見たいと思いますが、8章の21節を次、見ていただきましょうね。私は決して再び人、アダムのゆえに大地、アダマーに呪いをもたらしはしない。人の心が思いはかることは幼い時から悪であるからで。で、これの大きな違いなんですよ。悪であるってことは分かってるんだけども、もう呪わないっておっしゃってる。ですね。で、神様はかつてどう言われたかというと、3章の17節に戻りましょう。次お願いします。あなたが妻の声に聞き従い、これアダムに向かって言ってることですよね。食べてはならないと私が命じておいた木から食べたので、大地は、アダマーは、あなたのゆえに呪われる、あなたは一生の間苦しんでそこから職を得ることになるって言われたんですよね。で、ですから今の労働はしんどいんだと思いやすいんですけれども、実はそうではないんですよ。洪水を通して人が神に従うようになったから、ね、神様はもう呪わないって言われたんでしょうか。そうではないですよね。次お願いします。だって、6章の5節から見ますと、主は地上に人の悪が増大し、その心に計ることが皆、いつも悪に傾くのをご覧になった。それで主は地上に人を作ったことを悔やみ、心を痛められた。だから大洪水があったんですけども、その大洪水が終わった後の世界、8章の21節で、人の心が思い計ることは幼い時から、やっぱり悪であるって神様は認識されてるわけですよ。人は変わってないんです。何が変わったのかというと、神様のお心が変わりました。神様がご自身のお心を変えてくださって、人とそれまでと違った新しい形で関わろうとされた。それがどういうことかというと、前みたいに悪いんだけども、前みたいに人はどうしても悪を思い起こしてしまって悪を成してしまうそういう存在であるってことは変わってないんだけれども、でも私はもう呪わないって決めた。なぜか。それは神様が決めて、大洪水を起こして、ノアとその家族と一部の生き物以外全部洗い流したんですけども、その時の、その滅びていく、生きた、その命の様子、とりわけご自身と同じように、ご自身にかたどって作った人が死んでいくその姿を見てですね、とてつもなく神様を心痛めて、もう二度とこんなことはごめんだと思われたわけですよ。ですから、神様は世界が自己破壊していくことを放置することはなさらないと決めた。むしろ一方的な恵み、憐れみのゆえに世界をどうなっても保つって 宣言された。ですから、次お願いします。22節。この地が続く限り、種まきと刈り入れ、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはないっておっしゃったんですよ。もちろん、この地が続く限りです。やがて、新しい天と新しい地にすべて作り変えられるとき、終末のときは来ますよね。でも、それまではずっと、寒さと暑さ、夏と冬、昼と夜が止むことはないって、神様が書いてくださったんです、その心。で、私たちが今生きているこの世界というのはですから、地はあなたの罪の上に呪われると言われたその先にあるのではなくって、この時のもう呪うことはしないとおっしゃった、祝福するって宣言されたその延長にある地球の上に私たちは生きているわけですよ。そうだったのかって感じですよね。神様の祝福の言葉が響き渡るその世界で私たちは生かされている。その神様の祝福がちゃんと人が世界を治めて支配していることによって行き渡っているかどうかということは別の話ですよ。ね、でも神様の祝福の声は世界中に実は響き渡っているということなんですよ。で、それは神様が作られたこの命というのが尊いものであって、もう堕落していったら滅ぼす。また新しくする。そしてまた堕落していったら滅ぼす。というようなことでもって新しくしていくっていうことはもう神様自身が耐えられないというほど尊いものだという。その命の尊厳をけれども私たちはなんと忘れやすいでしょうか。ですから、二つ目のキーワード、契約を神様は結ぼうとされたわけです。第二番目のポイントいきましょう。契約ですね。で、憐れみに満ちた神様が新たに打ち出してくださった恵みの方策、それが契約でした。で、契約という言葉が一番最初に出てくるのはどこでしょうか？次お願いします。6章の18節なんですね。しかし私はあなたと契約を結ぶ。あなたは息子たち、妻、それに息子たちの妻と共に箱舟に入りなさい。これ、あなたというのはノアですよね。で、そして、箱舟から出てから、今日ご一緒してます、この箇所で繰り返し、次お願いします。9章の8節からですけども、神はノアと彼と共にいる息子たちに仰せられた、見よ、私は私の契約をあなた方との間に立てる。そしてあなた方の後の子孫との間に。私は、私の契約をあなた方との間に立てる。すべての肉なるものが再び大洪水の大水によって断ち切られることはない。大洪水が再び起こって地を滅ぼすようなことはない。さらに神は仰せられた。私とあなた方との間に、またあなた方と共にいるすべての生き物との間に、世々にわたり永遠に私が与えるその契約の印はこれであると。私は雲の中に私の虹を立てる。それが私と地との間の契約の印である。そして15節いきますね。私は私とあなた方との間、すべての肉なる生き物との間の私の契約を思い起こす。虹が雲の中にあるとき、私はそれを見て、神とすべての生き物、地上のすべての肉なるものとの間の永遠の契約を思い起こそう。神はノアに仰せられた。これが私と地上のすべての肉なるものとの間に私が立てた契約の印である。ね。すべてのものと結ぶ契約、しかも永遠の契約。神様がおっしゃってる契約ですから、これ以上確かな契約はないんですよ。それを決して破棄されることはないと神様ご自身がご自身を縛った。で、契約というのは、この結ぼうとする片方と、それを受け止める片方、両者に制約を課すものですよね。契約というのは。で、神様は、ね、どんなに心痛んでも、どんなに、あ、またしてもこんなにもひどく傷つき合って、憎しみ合って、痛めつき合っている。もう耐えられないと思っても、でももう大水で大洪水で滅ぼすことはしないという制約を神様ご自身に課せられた。で、人の方は、その神様の期待、神様が、やっぱり、 ご自身と同じように、ご自身の型に、イメージにかたどって作った、そして支配しておくれ、この世界を治めておくれ、と責任を託した、その責任を担って、この世界を治めていくっていう使命に生きるっていう制約が与えられた。そういう契約であります。どこまでも人の心は悪に満ちているけれども、そうであったとしても第一、アダマーをもう滅ぼすことはしない。そして、命の祝福はあらゆる生き物に与えられていく。で、それに加えて、それまで許されていなかった肉食も許可されます。その次、お願いします。3節。生きて動いているものは皆、あなた方の食物となる。ね。これは新しい展開なんですね。それまではそんなこと許しておられなかった。緑の草と同じように、そのすべてのもの、生き物を今あなた方に与える。その結果、あらゆる生き物の生と死に関わる務めが人に委ねられていった。ね、けども、具体的な制約として、実はこんなのがあったんですね。今日飛ばしましたけども、4節からですが、ただし肉はその命である血のままで食べてはならない。私はあなた方の命のためには、あなた方の血の値を要求する。いかなる獣にも、それを要求する。また人にも、兄弟である者にも、人の命を要求する。つまり、人間の楽しみのために殺すっていうことを禁じた。食べるために、命をつないでいくために、殺すことは許したけれども、それ以外はダメだと。そして人が人を殺すことも禁じた。そのことを守るという制約ですね。で、ここで注目したいのは、次お願いします。6節ですね。人の血を流す者は人によって血を流される。神は人を神の形として作ったからであると、ここでも再びそのことをおっしゃってるんですよ。ノアに対して。つまり私たちが、神の形として作られたそういう存在なんだというその尊厳を受け止めながら生きる使命がある。で、私たちがどんなに教えられても、人を傷つけたり痛めつけたり、そして殺すっていうことがこの地上に絶えないのは、それは神様がご自身の重み、ご自身の尊厳、ご自身のイメージにかたどって作られたものすごく尊い存在なんだ私たち人間は、ということが聖書から分かってないからですよ。だからどうしても軽んじてしまう。自分たちの欲望のままにどうとでもできるものであるかのように命を軽く見てしまう。ということが起こってきたわけですね。でも神様はすべての被造物の中に祝福をもたらすその鍵として神は人を神の形として作ったからであるというその人にこの世界を大きく委ねていかれた。神様は私たち人間がどのように落ちていくかということを分かっておられながらも、新しい世界において洪水前の世界と何ら変わらない祝福をもたらそうとされた。そこには人間に対する神様の全肯定と言いますかね。バシャーとダメじゃーって言われる全否定って言うじゃないですか。その逆ですよ。全肯定。あなたを、そのあなたの存在ごと肯定する。あなたたちはそこにいていい。いてほしい。一緒にいたい。なぜなら私はあなた方を愛し、私にかたどって作ったそういう存在だから。と、この神様の憐れみの契約はそういう人間と結ばれた契約なんだということがここで言われているわけですね。さあ、そこでですよ、その契約を受けて、さらに私たちが確認したいこと、三つ目のキーワードですね。それが二次、ね。今日のタイトルは契約の二次ですよね。皆さん二次がお好きですか？ね、まあ、あんまりね、二次嫌いやっていう方はおられないと思いますよね。あ、ごめんなさい、おられるとそれでいいんですよ。美しい七色の二次ね、たまに見かける二次ですけども、神様は、今までご一緒に見てきたこの契約の 印として虹を置いてくださったと。人間の罪のゆえに世界を滅ぼすこと、大洪水によって、ノアの時のように滅ぼすことは二度としないということを思い起こす、その契約を思い起こすための印として虹。ね、祝福の印。で、虹っていうのは英語で、なんていうか皆さんご存知ですか？ね、もうほとんど日本語になってますよね。昔レインボーマンっていうのが、いました。いましたというか、テレビの中で私大好きだったんですけども、ね。レインボーは別にいいんですけど、レインボーっていうね。レインボーっていうのは、レインっていう雨っていう言葉と、ボウっていう言葉でできてるでしょ。で、ボウって何かというと、弓ですよ。ね。雨の時に弓のように出てくる、それがレインボー。虹です。ね。で、このね、実は、弓っていうことに、とても深い意味がある。で、弓っていうのは皆さん、戦いの道具で、私何を隠そう、大学の時代ですね、弓道部で、弓を引くね、部活に所属してました。で、もともとあれは、敵を撃つためにあるわけですよね。で、私は一遍も敵を撃つために弓を使いません。当たり前のことですけどもね。本来はそうですよ。戦いの敵を撃つための武器ですよ。弓っていうのはね。で、それを神様は置いたんです。どんなに人間が敵対してきても、どんなに人間がこの悲しい、辛い状況に落ちていって、それに対して憤りを神様は覚えても、でも弓はもう捨てた。人間を撃つことはしないっていう、印として弓を神様は置かれた。そしてね、もう一つ言うならば、基本的に虹っていうのは、こういう形じゃないですか。ね。で、あ、今日の弓は逆や、ビヨーンってこうね、言うのはないんですよ。こうなってる。で、この弓が、ここにこう、ね、鶴が継がれて、そして矢が飛んでいく方向、それは上ですよね。天ですよね。神様は、どんなことが起こっても、その神様の怒りを人に対しては向けない。誰に向けたか。ご自身に向けた。私たちの罪を放置する代わりに、神様はご自身に矢を向けて、そう。一人を主イエス様をこの地上にお送りくださって、そのイエス様が一心に呪いを受けて、神様の怒りを、罰を受けて、呪い殺されてくださるという、そこに向けた。私は、中学校1年生のバイブルキャンプでですね、イエス様を信じたんですよ。キャンプの二日目、忘れもしません。もう、短く話しますけども、なんかこう、青がキャンプ場からですね、しばらく歩いて行って、川沿いのですね、遊ぶ場所でですね、遊んでた。その時に、もう誰か忘れちゃったんですけども、バーンってもう興奮してね、みんな遊んでますから、バーンってこう、私突き飛ばされて、ゴロゴロってこけて、石でバーンって頭を打って、すごく痛かった。で、謝ってくれたらですね、それで肝を済んだんですけども、全然謝らない。もう、私を突き飛ばしたってことも、全然忘れちゃってというか、気もつかなくてね、遊んでるんで、腹立つやっちゃなって、すごくこう、憎しみを覚えた。ね。で、まもなくその、雨が降ってきて、ね、キャンプ場に帰ることになったんですけども、その途中で、雷が鳴り出した。で、私怖くなったんですよ。もう、生まれて初めて、こんなに雷って怖いものかと思わなかった。今、雷が落ちてきて死んだら、自分は地獄に落ちると思ったんですよ。ね。だって、ついさっきも、ものすごい憎しみを持ってね、その自分を突き飛ばした敵のことを憎んだじゃないですか。で、そういう時に限って、今まで全然思い出してもいなかったような、あ、そういえばあんなことしてしもたな、あ、こんなこともしてしもたなってね、いろんなこの悪いことをですね、もう、まざまざと思い出してきて、怖くなって、もう、走ってキャンプ場に帰って、その晩は真剣に聞いた。そして、十字架が、主イエス様の十字架が僕のためやったんやってはっきり分かったんですよ。で、その晩、この神学生の方にですね、罪の悔い改めの祈りを導いていただいて、イエス様を心に迎え入れて、あ、 許されたってはっきり分かった。その年のこのクリスマスにですね、洗礼を受けたんですけども、振り返って考えるとね、あの雷を恐れたということと、イエス様の十字架ってある意味で繋がってますよ。つまり、皆さん、飛来神ってご存知でしょ？ね。飛来神、こうやって飛来神に捕まっていけませんよ。もう、その雷が落ちてきて、それを地面に逃すための、ね、雷を避ける飛来、針、飛来神でしょ？イエス様が本当だったら私が神様の怒りを受けて撃たれて滅びなくちゃいけないのに、代わりにその怒りをイエス様が飛来神のように受けてくれて、そして私は助かった。イエス様が父よ、彼らをお許しください、彼らは自分で何をしているのかわからないのですってイエス様おっしゃった、その言葉に私の救いが、私たちの命がかかってたわけでしょ。二次、それは怒りの矢を二度と人間に向けない、神様に、イエス様に向けるという、そのイエス様の、神様の実はご決意が込められていた。一つの御言葉を見て終わりますけども、次お願いします。ペテロの第一の手紙のですね、三章八節九節にこんな言葉があるんですよ。最後に言います、皆一つ思いになり、同情し合い、巨大愛を示し、心の優しい人になり、謙虚でありなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。簡単に言ってくれるなって皆さん思いません？そうですよ。そういう辛い現実が、ね、許しがたいというようなことがこの地上では起こってきます。で、けれども、聖書はこう言うんですよね。謙虚でありなさい。心の優しい人となりなさい。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。そんなことできないよって思うんですけども。でもあなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。ね、祝福。それは、どんなに、神様を憎み、神様に背を向け、神様を怒らせるようなことをしたとしても、神様に敵対したその人々を祝福するって決めた。契約を結んだ。その神様の祝福を受け継ぐものとして、ふさわしく生きるんだよ。その力はあなたの内側から出てこないけれども、私が与えるから。私と一緒に生きればそれができる。だから、祝福を受け継ぐように生きるんだよ。そうすることであなたは幸せになることができるし、幸せをもたらすことができるんだっておっしゃってるんですよ。再創造された世界に神様は祝福の契約を結ばれた。その世界に生かされている私たちですから、どんなに頑張ったって絶対できないようなこの逆に祝福するってなことを命じてくださったお方の力によってさせていただけるのを体験していくのが私たちの信仰生活、教会生活ですね。どうぞそのことを覚えつつ、自分で頑張ろうとするのをやめて委ねていきたい。ありのまま私たちは愛されている。ちょうど今月のですね、100万人の福音っていう雑誌のタイトルにですね、ありのままで愛されると人はそのままではいられないって書いてあった。あ、なるほどなーって皆さん思いません？ありのままで愛されているからそのままではいられないんですよ。ありのままで受けられた時に初めてね、公正、合わせ、そうでないと愛さへんぞじゃなくって、そのまんまで愛されているってことが分かったときに、それを体験したときに人はそのままではいられない。変えられていくんですよ。変わり続けていく。その中身が。え？その変えられ続けていく歩みを、サミチの皆さんが、この、歌ってくださったし、私たちも共に、主への賛美として捧げてきた。どうぞ、そういう意味で、神様に信頼しつつ、今週もご一緒に歩んでいきたいと思うんですね。お祈りいたしましょう。神様、ありがとうございます。私たちのありのまま、 それが時にはゾッとするような、そのような状態であるかわからない。主よ、けどもこの世界を、そうです、私たちが見てもどうしてこんな戦争がと、どうしてこんなテロが、拉致が、迫害がと心を痛めるばかりのことでありますが、それでも神様はこの世界を祝福すると契約を結ばれたゆえに、今もその虹を見て思い起こしつつ、再創造されたこの世界を祝福し続けていてくださること、その中に私たちは生かされていることを感謝します。どうぞ、ただ祝福を受けるのではない。祝福を受け継ぐものとして生かされていることを覚えつつ、どうぞ誠実に愛し合い、歩んでいくことができますように、心からお願いをいたします。御手にお委ねし、イエス・キリストの名前を通してお祈りいたします。アメン。